ム造工担当小宮美秀です
。豚玉でございます。
はい、豚玉でござい
ます。今週はですね、フリーキーが、
はい、
金土日月
金土日はい、
スリーデイズ東京でライブと、そしてホフディランは土曜日名古屋の、大阪が日曜日と2日間ありますから、ぜひともね、コムゾーリスナーど、まあ、だから名古屋大阪の人はホフ来て、東京の人はフリーキー行くと、
来てくださいよ。
今週末はぜひともライブ行ってほしいんですけども、
はい、
そんなわけでテーマがライブ、
はい、ライブということでね、私ライブをやれないもんですから、だからせめてライブなね、ネットでも見ようかなと思ってたわけですよ。
はい、
そしたらね、こんなライブにまつわる事件が
いろいろ、まあ、
舞い込んできましたよ。
ありそうですな、ライブなん
て。いろいろやっぱお二方もライブでトラブルとかあると思うんですよ、
見
た上で、でもね、客の立場から来ると見ると、こういうことが大事件なんです。グレープバイン、ご存知ですか？
知ってますよ、同じ事務所でした。
このレーベルメイトグレープバインがですね、こんな事件を起こしてるんですよ、
ライブで。
なんかあったんですか、
グレープバイン。
もうあれは何年前だったか、
君の思い出なの。ねえねえ、君で今ネットで探したって言ったじゃない。
この方がもう書いてるんですもん。グレープバインが初めて高知でライブを行った時のこと。
はいはいはい。
高知って高いところじゃないですよ。
いやいや、高知トレーニングとか
酸素不足で倒れちゃったとかそういうことじゃない
ですか。そういうことですね。この方ね、まだ当時アルバイトでチケットを買ってライブを見に行ったんですと。23歳とかかな。
だから、あの、途中で分かりづらくない、形状の意見なのか、どっちなのか。
この人なんですけども、なんで、この、その高知ライブでちょっとした事件があった。
高知ライブ。高知ライブ。
グレープバインの伝説の、スティック事件ですよ。
スティック事件？
スティック事件ですよ、伝説の。高知グレープバインといえば、伝説のスティック事件。ライブが終わった後に、メンバー履けるときに、
はいはいはい。
やりますよね、いろいろ。
ああ、スティック投げる。ドラムが。
ドラムがスティック投げるじゃないですか。
はいはいはい。
あれって当たるとマジで痛いんですよ。
はいはいはい。
その時当たったのは実は私ですと、この方。
ああ、当たったんだ。
頭から流血ですと。
マジで？
はい。まあ今でも流血しながら掴んだスティックは、我が家で大事にしてやりますと。
ただの思い出話じ
ゃないですか。もっとすごいことかと思ったら。
伝説のスティック事件ですよ。この方にとっては伝説ですよ、もう。
なるほど。
ねえ、こういういろんなことがあるライブなんですけれども。
もっと多分事件あるよ、ライブで。
必要だったの、今の。
パンティラしか出てこないんだよ、あの。
いや
まあまあまあまあね、いろいろあると思う。まあ、こう、プチネタですから。
なるほど。
こんなものはね。で、お二方ライブやっててなんか事件とかあったりするんですか？
ライブやってて事件、前も言ったか分かんないけど、ブラジャー飛んできたことは
あ
って、ライブにね、なんかそういう飛んできた系は結構、
あ、客から投げ入れられると。
あとな、あれだよね、ダイブとか。
ダイブ？
うん、
ダイビングね。
うん、ダイビングとかして俺はまあ肋骨折ったりだとか。
へー、渡辺くんがダイブして女の子倒した時あったんだ。
渡辺くんが倒れそうにない感じの人なのね、あの。
いや、渡辺くんがダイブしたんですよ。そしたら渡辺くんダイブ怖いから、膝から行ったわけよ。自分の体を守る、身を守るために、ひどい人ですよね。
ただダイビング膝蹴りだったっけでしょ。
そうそう。
膝蹴りに。
あの、ホフディラ初のワンマンですよ。初めてのワンマンを、今は亡き新宿のあの、日清パワーステーション
で
やった時に、なんか、ダイブみたいなムードになったら、渡辺くん自分が怖いから、膝からダーンって飛んでたわけ。そしたら女の人に直撃して倒れて、女の人が。
うわ、それはなんかちょっと辛いね、それ。
辛いよね。
それで病院行って、うちの。
病院行きですか？
事務所の社長が病院連れて、で、お前も煽ったって言われて、俺も一緒に、渡辺くんと一緒に謝りに行って、その病院まで。
え、どんな状態だったその女の人は。
まあ、要するに貧血みたいなことですよね。
コテ
倒れて、で、そのまんまその、貧血みたいな感じでなったというね。
膝が顎に入って脳震盪とかじゃなくて。
でもまあそういうことに近いでしょ。倒れてしまったというね。
痛えよな、飛んでくんだもんな。
もうね、あの、その写真があるんですけど、本当にね、人を殺しに行ってるとしか思えない。
渡辺くんの飛び方が。
その、多分ダイブっていうもの自体を勘違いしてたんだ。平和的にさ、ファンのところにわーって行くのがダイブじゃん。じゃなくてもうなんかね。
一撃必殺みたいな。
そうそうそう。 だいぶだいぶ言うんならいいよ、じゃあ俺も死ぬ気で行くぞこの野郎みたいな感じなの。
すごいな、やっぱ
やっぱだ、渡辺くんの、ね、あの絶対自分は傷つかないぞ的な本能っていう、
すごいね、現れたね、ちょっとね、
現れるよ、
そうなんだ、
まあそんなのありましたけど ね、
ね、ライブ、うん、ライブ俺初めて、初めてじゃないけど高校生の時に、うんうん、ラーズっていいんじゃないですか、
ラーズ、
うん、はいはい、あれ俺見に
行ったのラーズ、
うん、高1かな確か、うんうんうん、まだそんなラーズが出てなくて、すごい俺の友達で、うん、ちょっとまあネクラなやつなんだけど、うんうんうん、イギリスの当時 の、 その音楽をすごい詳しいやつがいたのね、うんうんうん、でそいつがいろいろ情報を教えてくれて、うん、今度このラーズってやつが絶対人気出るから一緒に行こうよっつって、うん、名古屋のクワトロに一緒に行ったんですよ。
言ってたね、うむね、
そうそう、うん、でまあ、全然人はいなくて、まあ、ラーズはその前に CD 買ってたんで、うん、結構、まあ、ライブは良かったんですよ、うんうんうん、で一番びっくりしたのは高1で、ね、うんうん、まだなんかこう青い高1ですよ僕は、うん、
はいはいはい、
でそういうネクラのやつと一緒に行って、うん、まあ普通に後ろの方で見るかなと思ったら、うんうん、そのネクラだったやつがもう見たこともないようなダンスを、もう腕とかちぎれんじゃねえかぐらい、ね、なんかもう回ってるぐらいな、なんか
そんなに盛り上がるバンドだっけ
俺のもう後になってのイメージどんどんでかくなってるからそんな風にしてなかったと思うんだけど、まあ、すごい踊ってたわけ。
わかるわかる、それは、いつもそうじゃないやつが音楽を音楽によって突然、う
んうん、突然変異するみたいな、それがちょっと衝撃で俺、でなんかあんまりなんか口聞けなくて帰りの電車で、
うん、驚いちゃって、
あんまりそこ触れちゃいけないのかなみたいな感じになって、そのことはね、
でも帰りの道中も向こうまた戻ってるわけ、ネクロに、
うん、普通に、いや
でも
ねみたいな話してんだけど、お前なんであんな踊ってんだよみたいなこととかあんまり言えずに、なんか言っちゃいけないのかなと思いながら近鉄線で帰ってきましたけど、
でもそれが一番いいことだよね。いや俺今週それこそじゃあね、ありますからライブね、思うけど、それのために来てほしいじゃん。
いや本当そうだね、
いつもはまあネクラかどうか別としても、いつもおとなしい人がもうライブでははっちゃけて、まあストレス発散して帰るっていうのがもう一番いいことだね。
そうだよね、
いや本当にな
んか的だ、
そうだよね、
だ形像だってすごいじゃん、ライブでのライブとかさ、その人のイベントでのはしゃぎっぷり、
ほんとそうだよ ね、
まあ、まあ形像別にいつでもなるっちゃなるけどね、
まあやっぱりいいからだよ。
何
だからそのバンクスだったりホームだったり、いやほんとよくないけど全然動かないからね俺。
あ、動かない時もあんの。
だそれでほら前も言ったじゃん、
あ言ってた
ね、あくびしてさハードコアバンドでさ何一番前であくびしてんだよっつってさ
だから、ケーズはバロメーターになると、ライブ、いいライブかどうかの。
完全な独断ですけど、
まあでも、だからそれはいいっちゃいいですよね。
うん、まあ、行ったからには楽しみたいっていうのはありますからね。
そうそうそう。うん、いや、もうこれはだってやる側からしたら、もう客席見てて、まあとにかく盛り上がってくれてる方がいいからね。盛り上がってないから悪いわけじゃないんだけどね、盛り上がってない人はない人でじっくり聞いてたりするんだろうけど、やる側からしたらとにかく盛り上がっててくれた方がいいよね。そう
で、まあ、相乗効果でね、お客さん盛り上がってバンド盛り上がってまたもうお客さん盛り上がってみたいな感じになっていくのが一番美しいからね。
なんか嫌な客とかいなかった、ね、今まで
嫌な客
でもほんと荒らすみたいなやつとか
軽蔵だよね
俺以外で
荒らす
なんかステージ登ってきてさどうだとかそういうのは別にないんだ。
あんまね、でもね、俺一個聞いたのは前に、そう俺らじゃないけども、あれなんつったっけな、なんとかっていうバンドが、あのね、
もうちょっとないですかね、
めっちゃ漠然
と。いやいや、なんとかです。ゴメス・ザ・ヒットマンだ。ゴメス・ザ・ヒットマンが、前この番組に言ったかもしれないけど、あれ、成人式の日に、ライブ、呼ばれてやるのあんじゃない、
ああ、その会場で
会場で。で、今、成人式、大変じゃない、成人式って。
まあ、そうだね。世代がね。
そうそう。で、成人式の日にゴメスザヒットマンってさ、めちゃくちゃなやなやしてるわけ。なやなやっていうのは別に悪い意味じゃなくて、いわゆるその、お酒的な、ああいうポップスをやるバンドなのね。で、ゴメスがやってたら、そのなんか、慶蔵が要するに、客席から上がってきて、
新成人が、
慶蔵が上がってきて、マイク取っちゃったの。
で、
なんかすごいトラブルになったけど、もう、それ聞いてさ、ほんとやりたくねえなと思って。
ほんとやりたくないよね。
絶対嫌じゃん、新成人の前でライブなんてさ。
そうだよね。
なんで受けちゃったんだろうね、ゴメス。
いや、あのね、まだね、その時は微妙な、ここまで悪くなる前
だった。なるほど、なるほど、そうじゃない時
だって、俺らの時だってなかったじゃん、そんなの。だから当然、ああ、オッケー、若者の前で。
そうだね。彼らもそういう軽い気持ちだったんだろう
ね。彼らも彼らでまだ25とかさ、そのぐらいで、むしろ近い感じで、ああ、俺らもやりますよって、もちろん仕事として受けたんだろうけど、やってみたら、映像が上がってきて、なんだゴメスだ、バカ野郎、ヒット。何がヒットまで狙ってみろね、やろな、マイク持ってて、うら、打てるか、打てるか、みたいな。
最悪だね、本当に。
だから、俺もそれ聞いて、本当、もしね、渋谷区でもどこでも、俺、成人式で呼ばれたら、絶対断ろうと思ってた。
で、どうなんそれ、伝送ストップみたいな。
まあ、ストップでしょ、マイク取られちゃったなら。
ちょっと返してくれないみたいな。
なんかなってたんじゃない？
いや、で、何がゴメスでヒット、バカ野郎。ひどい話だよね。
何やらやじろべえかね。
ひどいよね、敬蔵って本当に。
敬蔵だよ。
敬蔵って本当ひどいわ。
そういうやつがね、いるかもしんないですよね。
まあね、だからライブも、まあ、やる側もやる、見る側もね、気持ちよく行いたいもんですけども。
はいはいはい。
まあ、今週はライブがテーマということで。
はい。